コリントの信徒への手紙の第13章を読みました。今日は13章の6節の御言葉、愛は罪を喜ばず真実を喜ぶ、この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。4節以降、愛が何であるのかということを、限られた時間ではありましたけれども、御言葉に聞きつつ、またキリストイエスのことに心を向けつつ学んでここに至りました。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない。これがですね、改めて一つの道徳のように学べば、私たちはこれが自分でどの程度実行できたか、あるいはこれに沿って歩むことができたか、こういう類のものになりますけれども、そんなものではないことをすでに私たちは学んでまいりました。愛は忍耐強いという時には、これは本当にその忍耐強いということが人においてまさしく血の通ったもの、肉を帯びたもの、そういうふうな忍耐強さだということですね。どこを切ってもこの忍耐強いということが出てくるような忍耐強さ。どのような悪の挑戦をもって試されたとしても、なおそれによく耐える忍耐強さ。これはただイエス・キリストにおいてだけ見ることができるものであることを見てまいりました。忍耐強いというとですね、人から褒められて、ああ、あの人は忍耐強いな、とかですね。いや、私よりあなた方は忍耐強いですよ。そういう忍耐強さではないということです。どのような悪の挑戦を受けても、それによって、くじけることがない。変わることがない。そういうふうな忍耐強さ。これはもうイエス・キリストのうちにだけ見ることができるもの。そしてイエス・キリストのうちにそれを見ることができるということは、神様のうちにだけ見ることができるものだということです。神は愛である。そしてその神が本当に神のうちにある愛が人となって私たちのうちに現れた、その姿はまさしくイエス・キリスト、このお方のうちに私たちは見るということですね。それはそれ以降のところでも同じです。愛は忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失しない、また利益を求めず苛立たず恨みを抱かない。これをイエス・キリストを私たちがですね、見失いながらこれを学ぶと、これはただの道徳になりますけれども、イエス・キリストにいつでも目を注ぎながら、これを改めてイエス様のお言葉から、聖書の言葉から学んでいくときには、改めて私たちは、ああそうかと、愛とは自分にはないけれども神様のうちにあるもの、そしてまたキリストを通して救われて神様との交わりの中に生きるときには、私たちのうちにもその愛の影響がですね、あるいは愛の力が私たちのうちにも何らかの仕方で宿り、またその力が及ぼされる、こういうことを味わってきたんではないかなと思うんですね。これからもそれをよく続けていきたいと思います。卒業しないでですね、卒業しないで、私たちが歩んでいく上でこれが最高の道ですから、いろいろなことで迷うとき、悩むとき、あるいは日々の歩みにおいても、自分たちが忍耐強い、情け深い、ここに挙げられている、こういうものですね、こういうものが私たちのうちに本当にしっかりと宿って、 そこからいろいろな判断や考えや思いや言葉が出てくるように、そしてそれはキリストを離れて私たちのうちから生ずるものではないことも決して忘れないようにしながら歩んでいきたいと思いますね。あなた方は私を離れては何もできない、まさしくこの愛というものをですね、私たちが学んだ時にはそれがそうだな、心から了解されると思うんですね。そして今日のところは改めて、罪を喜ばず真実を喜ぶとありますから、この喜ぶという言葉が出てまいりました。そういうふうに私たちが歩んでいくときにですね、忍耐強い、情け深い、これはもうキリストに従いながら私たちが歩む道ですから、これはキリのないものですね。もしキリストがなかった、キリストを私たちが知ることもなく、キリストと無関係に行くなら、まあ、この辺が限界だということがあると思うんですが、キリストに従いながら行くときには、これは、キリのない話です。もうこの辺が忍耐の限界だと、こう、私たちが決着をつけることができないわけですね。キリストが前を進んでいるならば、私たちは、もしそこでつまずくことがあってもですね、またそこでもうジタバタすることがあっても、キリストが前におられるならば、キリストの名を呼びながらその道を行くしかない。またそのようなものをキリストが助けてくださらないこともないわけですね。助けることができる、私たちの弱さに同情できるとともに助けることができるお方ですから、私たちを滅ぼすように助けるんではなくて、私たちを救うように助けるわけです。イエス様は力に満ちたお方であり、知恵に満ちたお方ですけれども、私たちを潰すようにその力を私たちに及ぼすお方ではないんですね。まあ、神様の前で私たちは、まあ、ある意味聖書の例えを使えば虫のようなものですけれども、私たちが虫をですね、この指でこうつまんで、移そうとするときには力の加減を間違えたら虫をこう潰してしまいますね。でもイエス様は確かに力に満ちたお方ですけれども、私たちと同じものになられたので、私たちの傍らにおられたので、私たちはすぐ忍耐尽きてしまいます。すぐ自分を自慢したくなります。まあそういう意味ではここに教えられている愛からすぐ外れてしまう、またそれに耐えられないものですけれども、私たちはこう本当に私たちのそばに寄り添って、私たちを潰さないように、また私たちをもうくじいてしまわないように助けることができるお方だというわけです。救うように助けるということです。救いをもって助けるということです。このような神様の救いに預かって、ここにあるような愛、最高の道ですね。これを歩むことが、喜びだというわけです。喜ぶ。愛というものは、私たちの意に反してですね、そんなことを望みもしないのに、させられている。こういうふうな歩みではないということ。喜びだということです。キリストに従った人々の中にそのような喜びが溢れていることを私たちは見ると思うんですね。自分の意に反して歩んでいく道ではないということでもあります。無理やり歩まされる道ではないということです。また無理やりそのように歩むことを神様は全く私たちに望んでいません。そのように恩着せがましいような心を持って、神様に何か恩を着せるようなですね、 自分は当然神様にこれだけのことをして差し上げたかのような、そういう姿でこの道を歩むことを望んでいません。またそのような仕方で歩めるような道でもないということです。喜ぶということです。キリストの名を知って、キリストイエスがどのようなお方であるかを知って、またキリストイエスにおいてどのような神様の御業が成し遂げられたかを知って、喜びを持って歩む道だということです。これはとても重要なことですね。喜びもないように無理やり行くよりは、そこで立ち止まって神様の御前に静まる方がマシです。実際そのような人々からことが始まってきたことを私たちは見るんですね。神様は、お前は見どころがあるから頼むよ、こういう仕方でその道を歩ませたりしません。最高の道であるこの愛の道を人が歩もうとするときには、お前ならできるだろう、こういう仕方でこの道へと導いた人誰もいません。そうではなくて、むしろ心の貧しい者は幸いである、神の国はそのような人々のものである。そこでうずくまって自分の力では歩めない、その人に力を与えて、その人に導きを与えて、そこから歩ませ続けました。聖書の使徒たちの言葉から私たちは繰り返しそれを確認すると思いますね。ローマの信徒への手紙の5章を見ますと、パウロは患難をも喜ぶと言います。患難をも喜ぶ、苦難をも喜んでいます。また誇りとしますと、こう言います。五章の三節を見るとですね、苦難をも誇りとします。この苦難をも誇りとします、これは喜んでいるということでもありますが、この誇りとするというのは、キリストのためにこれだけ苦労していることを人々に誇るということではありません。そうではなくて、本当にその苦難を誇りとして、そこにおいて自分の救いを、自分の未来を見ているということです。こう続きます。苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神様の愛が注がれているから、苦難をも誇りとします。喜んでいますということですね。神様がどれほどのことを私にしてくださったのか、そしてそのことが分かったときに、苦難をも誇りとします。神様がどれほどのことをしてくださって、神様との間に平和が与えられたこと、これが分かったときに、私は苦難をも誇りとします。喜んでいます。そしてその誇りを持って歩むときに、決してそこの誇りは虚しくならない。そのように歩んでいったときには、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むと知っています。まあ、それを経験したということですね。また経験しているということです。神様の愛がますます注がれる、神様の平和が何であるかがますますよく心の底から分かるようにされていく。だから嫌々のことではないということです。愛は忍耐強いと言われてですね、もうこの辺が限界なんじゃないかというところが人間においてはあろうと思うんですね。 さまざまな挑戦を受けて、もうこの辺のところがもういい加減にしてくれと。でもそこで改めてキリストが私たちをどこへ導くかを尋ね求めながら、キリストの名を呼びながら、祈りながら歩んでいったときには喜ぶというわけです。喜びを持ってさらに一歩踏み出しながら進んでいく。愛は自慢せずもそうですね。自分を自慢できないということはとてもつまらないことのように見える。人々から足らないもの扱いされて、正当な仕方で認められないどころか、反対に人々からそれが低く扱われていく、あるいは憎まれてしまう。まあ、まさしくキリストのうちにこのような挑戦たくさん与えられたわけですね。とことん与えられたわけです。だけどもキリストは愛を持って、本当に愛そのものですから、愛は自慢せず、人の誉れは受けない。また実際イエス・キリストに導かれて歩んでいった人は人の誉れは求めない、こう言い出すわけですね。だから改めて私たちはこの愛が最高の道だと教えられていますけれども、これはいやいや歩む道ではないということを改めてここで教えられます。喜ぶな、その道を行きながら喜ぶ。キリストと離れて歩んでいくならこの喜びはないでしょうが、あるいはキリストイエスにおいて神様を信ずる信仰、神様の懐の中を歩むその信仰がなければ、それは喜ぶことも叶わないでしょうが、でも喜ぶ。実際喜ぶわけです。先ほど観覧を誇りとする、喜ぶと言ったパウロはですね、キリストイエスの家にいろいろなものを失ったと。有利なものを数々失ったと。だけども、今では、主イエスキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、他の一切を損失と見ています。キリスト以外のものは自分にとっては得ではない。それはなくてもいい。こういうふうに見ているというわけです。こういう判断をしているということなんですね。判断をしている。喜びがですね、わけもわからない喜びでないということもその通りなわけです。キリストイエスに従っていく道は最高の道で、これは愛の道だと。今日のコリントの第一、十三章を挙げている愛ですね。その道を行くということは愛の道だと。でもこの道を行くときに、これは喜びだと学びましたが、その喜びは判断もなく喜んでいるわけではないということなんです。よく見分けて喜んでいるということです。キリストを知ることにおいて、そしてまたキリストを知ることにおいて、改めて自分が失ったものや、自分が前は大切だと思っていたけれども、まあ、どうでもいいや。こういうふうに判断するようになった理由があるわけです。だから信仰の歩みはですね、喜びであり、また同時に、しっかりとした判断ですね。しっかりとした判断です。神様を知ることにおいて、またキリストを知ることにおいてなされる、これは判断です。また認識です。よく見分けるということです。見分けるということです。ここで教えられている愛はですね、そういう意味で自分の意に反したことでもないし、うすらぼんやりしたものでもないということですね。愛は罪を喜ばず真実を喜ぶ。最後にローマの信徒への手紙の12章の1節2節を読んで終わりたいと思います。 キリストイエスにおいて与えられた救いに基づいて、神様を礼拝しながら歩む生活が、ますますこの判断と喜びを増し加えます。十二章の一節二節通り、ローマの信徒に手紙、十二章の一節二節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。愛は罪を喜ばず真実を喜ぶ。このように神様を礼拝してよく見分けて喜びます。お祈りします。神様、あなたがこのように私たちの魂に語りかけ、それもイエス・キリストの救いを通して語りかけ、その救いに預からせてくださり、このように最高の道を指し示し、導いてくださることを感謝します。いろいろなことがありますけれども、その中で、この最高の道をよく見分けて、喜びを持って進みつつ、進むことができるようにさせてください。イエス・キリストよ、助け、救い、導いてください。主の霊、どうか我らを強めてください。神よ、父なる神よ、どうぞイエス・キリストにおいて我らの祈りに応えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の461番です。